前回のところ、ルカによる福音書9章51節から、主イエスキリストは十字架の地となる都エルサレムへ向かう決意をされ、その歩みを始められました。今日の57節の冒頭に、一行が道を進んでいくと、何でもなく当たり前に書かれているようではありますが、その道は受難の道であり、十字架の死へと向かう道であります。弟子たちにはまだわかりません。しかし私たちはそのことを知っております。そしてその道が十字架で死で終わってしまうのではなく、主イエスは復活し、今日の御言葉の中に二度繰り返し出てまいります神の国へとつながっている道なのだということを私たちは知っているのであります。だからこそ、見えてくるものがあります。前回の51節から、19章の28節まで、つまりエルサレム入城の時まで、約10章にわたるエルサレムへの旅路が語られていきます。福音書全体の中でのボリュームとしては、この活動の拠点としていたガリレア地方から都エルサレムへ向かう旅路を10章もかけて かなりな量になるわけであります。その中で、福音書記者ルカは、あまり時間的な整合性にこだわらずに、例え話などを用いた教えをその旅路の足跡に織り込んでいくのであります。そのエルサレムへの道が始まった大きな転換点になるその前後で、九章のところで一連の小さな段落がその脈略をなかなかこう認めにくくつなげられているようではありますが、実は弟子がその鍵になります。一連の小さな段落がこうつながってくる中で共通しているのは弟子なのです。今日のところは特にその弟子のあり方がいろいろな形で表されてきていると言えます。本日のルカによる福音書、9章57節以下、私どもが今使っております新共同訳聖書から、段落に分けられ、その段落にタイトルが付けられるようになりました。今日のところには、弟子の覚悟というタイトルが付けられております。実はこの段落分けとタイトルは、聖書を少しでも読みやすくしようと、後で付けられたものでありまして、聖書本文とは違いますので、このタイトルは聖書朗読の時には読みません。あくまでも便宜的なもの、二次的なものとしてご理解いただきたいと思います。ただ、パッと見て、この全体像を見るには助けになるのは事実であります。今日のタイトル、弟子の覚悟。これにケチをつけるつもりはないのでありますが、このタイトルは確かに今日の御言葉を見てまいりますと、 弟子となるにはこのような覚悟がいるのだ。中途半端な思いではダメなのだという教訓のようにも見えるので、まあこれでもいいかなと思えても参ります。しかし、改めて丁寧によく見て参りますと、今日のこの57節から62節までの中でのテーマは、覚悟がテーマなんでしょうか。覚悟が中心的なテーマと言えるのかと言いますと、どうも違うようであります。覚悟というのは、辞書で見てみますと、危険な状態や好ましくない結果を予想し、それに対応し、それを受け入れる心構えをすることとあります。覚悟をする。覚悟を決める。病を得て手術をしなくちゃいけないときに、悩んで、苦しんで、なんで自分がこの病を負わねばならないのかと、祈りながら神に尋ね求めながら、でも最後に覚悟を決める。いい意味で覚悟を決めるというのは、それは神に委ねるという信仰的な行為になるでしょう。あるいは何かプロジェクトがあり、そこに誘われているんだけども、いろんなリスクもわかるし、どうしたものか、迷いながらも、でも覚悟を決めてやります、という。覚悟を決めるというのは、危険であるとか、危ういとか、好ましくない、悪い状況が目の前にありながらも、多くの場合は、それを受け止め、あるいはそれに向かおうという心構えだというんです。ただここで注意したいのは、覚悟と言いますと、この自分が覚悟をする主体となり、文章でいくと主語になるんです。私が覚悟をするんです。私が心を決めるんです。自分の心構えや、自分の決心が問題になり、しっかりとした心構えを持たなければ、固い決心をしなければ、私が、という話になるわけです。それは最もなようでいて、実は危険です。なぜならば、覚悟は自分がすること、自分で自分の心を固めることとして自分次第になるからであります。弱い心を、ああ、これではダメだと、叱咤激励するための言葉として主は今日の言葉を私たちに与えてくださっているのでしょうか。私は違うと聞きます。今日の説教題は、直ちにといたしました。それは、旧約聖書の列王記上の17章、預言者エリアが、主に召されて言われた通りに、直ちに行動したとあることに注目したからです。このエリアの直ちに行動したことに対して、今日のルカ福音書の方の弟子たちは、まず何々させてくださいというわけで、直ちではないわけです。この対比が非常にくっきりとはっきりしているのが、今日の列王記の言葉になると言えるでありましょう。カラスが食べ物を運んできたという大変面白い記事でありますけれども、今日はちょっとそこにはあまり触れずに、エリアが神の言葉に対して直ちに行動したという、そこに焦点をぐっと絞り込んで 見ていきたいと思うのです。旧約聖書の預言者たちは、皆それぞれの仕方で神様からの召しを受け、言うなればコーリングですね。天職って日本語では訳されますけども、もっと平たく言えばお呼びがかかるわけです。神様から。呼ばれるんです。そして預言者として立てられていきます。教会学校でもここのところずっと預言者を扱っておりまして、イザヤが預言者として立てられるとき、その後はエレミアでしたし、今日はエズキエルでした。それぞれの召され方や、それのに対する受け答えは、十人十色であります。しかし、どの預言者も、最終的に神の言葉に答えて立ち上がっていく。直ちにという言葉は、いちいちその預言者の証明の記事には出てまいりませんけれども、先延ばしはしていない。まあ一人例外がいます。ヨナ。彼は嫌がって逃げた一人。あ、こういう預言者もいるのか。と思うと何かちょっと、すぐに逃げるものとしては、痛く共感を覚えるものでありますが。他の預言者たちはちょっとあまりにも立派に見えるわけです。しかしヨナも最終的にはやはり神の言葉に従いましたね。そして言うんです。主はこう言われる。作り主にして自分たちのをご自分の民としてくださった神様に背いて、神ならぬものを神とし、自分の欲望を満たすための偶像に走っていってしまったイスラエルのために裁きを告げ、その裁きの言葉が与えられていることこそ、実は悔い改めのチャンスなんだと一生懸命訴えるわけです。悔い改めて神に立ち返れと。しかし、イザヤにしても、エレミアにしても、エゼキエルにしても、ホセア、アモス、ミカ、どの預言者にしても、その地上の生涯は、どれもこれも、まあ、悲惨であると言った方が良いでしょう。語れども語れども、聞いてもらえず、どんどんどんどん滅びの淵へと転がり落ちていってしまう。まあもちろん、耳に痛いことを聞かされるわけですから、そんなに素直にはいはいと悔い改めるとはもちろん考えられないわけですが、人間の言葉ではないわけです。主はこう言われる。イザヤ、エレミア、エゼキエルが、自分の言葉として語るならば、別物です。しかし、主はこう言われるのだ。我らの先祖を選び、そして立て、育て、これだけの民にしてくれたお方が、こう言われる。しかし、その言葉に耳を傾けず、逆に迫害をし、弾圧する。預言者の歩みは苦難と悲しみに満ちています。もうエレミアなどは涙の預言者と言われたりもいたします。国が滅び、バビロンという国がこう支配しようとするのにですね、エレミア、これは神の裁きだから、これを受けるべきだ。降伏しよう。歯向かうな。そう言うんですけど、俺たちは神の民だ。その愚かな誤ったプライドで、神は俺たちについているんだから、最後まで戦うんだって言って、バビロンに歯向かってですね、反逆し、結局は帰り討ちにあって、都エルサレムから、いや、都を落ちし、エジプトに逃れていって、最後にはエジプトでその民は消滅していくんです。エレミアなどは、 もうどんどんどんどんそうやってこう坂道を転げ落ちるためにですね、語っても語っても聞いてくれないために、それでも語り続け、それでも語り続け、そしてエジプトまで最後まで付き合って、付き合うという言い方おかしいですね、最後まで伴っていくんです。言うなれば報われない人生です。地上に宝を得ることができない人生です。古の預言者たちはまさに主イエスの十字架の道、今日の最初に出てくる道を先んじて、何百年も前にそれを指し示していたと言えるでありましょう。主イエスキリストは言われました。天に宝を積みなさい。地上の生涯では、ろくな報いを受けることができずに終わった。しかし預言者たちの目は、自分を召し出したもうた神によって、この地上の彼方を見ていたと言えるのではないでしょうか。少し聖書をかじっている方々だったら、旧約聖書のヘブライ的な世界観や終末観に、なんか天国とか、いうようなヘレニズム的なそういう概念は実はユダヤ人は持ってなかった。ヘブライ的な、世界観の中にはそういうものはないんだという人もいるでしょう。確かにそれはその通りだと思います。しかし命を作りたもうた全能の神がこの自分を召して言葉を与え、それが聞かれようとも聞かれなくとも見した方が自分の命をもその御手の中に、その眼差しの中に置いていてくださることを確信していたのだと思うのです。地上での成功や栄誉を求めてであれば、皆失敗者でしかありません。しかし、神の国という言葉にはなっていなくとも、仏教用語であえて言うならば、こちら側の志願から神の今下も彼方彼岸へと遥かに信仰の目を向けていたと言える。だからこそこの地上の生涯での報われない働きも放り出すことをせずに最後まで忍耐強く召しに応え抜いていったと言えると思うのです。新約聖書の中のヘブラ人への手紙、その11章にはこの旧約の、昔の祖先指導者たちや預言者たちについて、先達が天にあるふるさとを目指し神の都を目指して歩んだのだと記されています。またヨハネによる福音書の中では14章のところに明確に主イエスがどこへ行かれるのかが語られている。弟子たちは自分たちにはどこに主が行かれるのかわかりませんと言うなれば正直に告白をしています。そういう弟子たちに対して主イエスは私は道であり真理であり命であるとお答えになっている。今日のルカによる福音書は何か少し遠回しな言い方のようにも聞こえますが、やはり主イエスがどこに向かおうとしているのかを明らかにしています。主の道がどこに向かっているのか。あなたがおいでになるところならどこへでも従って参ります。という人に対する主の答えがその答えであります。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところがない、もない。実は、この主の言葉をもっと、直訳をして、特に主語です。に注目して、直訳するとこういうふうになるんです。狐たちは、 穴を、空の鳥たちはねぐらを持っている。主語と述語、動詞を注目してほしいんです。キツネと空の鳥たちは持っている。ね。穴や巣を。人の子は枕するところを持っていないって書いてあるんです。人の子は、人の子ってイエス様はご自分のことをそういうふうに言うんです。つまり、私は枕するところを持っていないという言い方なんです。主は私は枕するところを安住する場所、安心して眠れるところを持っていない。そういう。それはこの地上においてはであります。十字架の使命を果たした暁に、天の父のもと、神の国、神の都において、ついに枕する、安住するところを持つことになる。それこそ、この言葉の彼方にあるのです。主が枕することができるところは、父なる天の神の御元。今日の段落の中で2回も出てくる神の国こそは、誠の安息を得る枕するところであるわけです。ですから、それまではいわば旅人であり、ちょっと硬い表現を使えば、漂泊の精神を持って歩むということであります。そのような、主イエスのお顔が向いている彼方を見ようともしないで、どこへでも従って参ります、などという勇ましいことを言っている人がいるわけです。どこへ主が向かおうとしているのか分からずに、いや分かろうともせずに、己の熱心により頼んでいる。日本の無教会の方の先生で、黒崎幸吉という先生がですね、中華書を残してくれておりまして、古い中華書でありますから、とても、文具体で書いてありましてね、でも面白いんです。ここで、イエス様あなたについてきますって言ってるこの人はですね、軽々しく熱狂するものというふうに、そこに出てまいります。で、そういうものはたちまち冷めてしまうのだとおっしゃる。そして、ここの主の言葉は、言うなれば、熱狂するものに、冷水をさんと浴びせたもうたと言われるんです。冷水をさんと、サントってのは、一斗缶って昔は言いましたが、四角い鉄の缶。今の私たち言ったら、灯油のポリタン1個。あれを、灯油のポリタン3個分の冷水をザバッとかけたようなものだ。黒崎先生の例えはまた独特で面白い。あ、そっか。こう、熱くなっているものにですね、ザバーッと冷水をね、かける。またある先生は、この人の熱心さをロマンティシズムとおっしゃいました。ああ、なるほどな。ロマンティシズムね。と、思います。いろんな表現ができると思います。でも、ここに出てくる熱心さは、自己陶酔を引き起こします。自分で自分の熱心さに酔ってしまうのです。この狐には穴があり、の主の御言葉は、熱心な者にさらなる覚悟を固めさせるためのものではありません。そうではなく、目覚めさせようとしておられる。 己の思いに実はより頼んでいるわけです。その熱意はいかに弱いことか。私たちはもうすぐここで思い起こすわけです。あの最後の晩餐の席で、弟子のペトロが、たとえ死ぬようなことがあろうとも私はあなたに従ってまいりますと言ったあのペトロを。その舌の根も乾かぬうちに私はあの人など知らないと三度も裏切っていくわけであります。人の熱心というものがなんと弱いものであるか、つくづくと思い知らされます。私たちの信仰も同じですよ。ああ、神様、神様、ありがとう、素晴らしい。神様、万歳。もう大いに心が高揚し、高まって、もう全身で神の恵みを今は自分は受け取ってるんだと思って、感謝と喜びに溢れていることが起こるかもしれない。それは幸いなことです。しかし、ジェットコースターでありませんか。シュッ。冷める。冷水三頭を浴びせたもうた種。今日のこの言葉は、そういう言葉だっていうんですね。信仰というものは、自分の意志の強さを言うのではありません。そんなの特にわかっているはずなのに、どういうわけか、いつの間にか、自分の熱心さという意志の強さが、信仰なんだと勘違いしてしまうのです。困ったものであります。そしてそのことに自分ではなかなか気がつくことができません。やはり、主イエスのお言葉をいただいて、聖霊の助けをいただいて初めて、ああ、と言って気づかされていく。今日の最初の一人目はそういう人であります。二人目、三人目は共通していることがあります。まず、何々させてください。そう言って、主の言葉に直ちに答えて行動しない。別なことを先にしようとしている。先にしようとしているのは、二人目の人は父を葬ることです。三人目の人は、いとま越えに行きたい。どっちも大事です。悪いことではないように見えます。実際に父を葬りに行くというのは、何を置いても最優先してやるべきだというのが世の常識ではないでしょうか。この常識に反して、親族に嫌われようとも、周りに何と言われようとも、どうであろうとも、とにかく従って来いと主イエスは言っているんでしょうか。聖書を旧約の方からずっと見ていくと、父や愛する者を家族を葬るということは、いわば神聖な義務であり、責任であるとも言えるんです。旧約聖書では立法の様々な戒めがありますけれども、この葬ることは、多くの戒めに勝って優先されているほどであります。現代の私たちの世界だって、響きといえば、学校では欠席にならないし、会社では欠勤にはならないでしょう。それほどに優先されるべきものであるわけです。それなのにまるでそれを否定するかのごとくの主の言葉。これは不敬にして不道徳。非常識で冷酷薄情だと言われかねないわけであります。しかし、もう少し丁寧に主の言葉に聞いていかねばならない。主は言われる。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。死んでいる者たちというのは、よく霊的に死んでいるなどと言われたりいたします。言い換えるなら、神に生きていない。神に聞かず従わず、神なく生きているもののことだと言えるでしょう。こう言うと世間の人はきっと怒るでしょう。何言ってんだと。俺たちを死んでるものだって弱る、そんな言い方すんのか。だから宗教嫌いだよ。だからキリスト教嫌いだよって言われかねませんよ、本当に。神なくして生きている。 でもこの文脈から見ればどうしてもそこに行き着くのです。ゾンビのように死んだ人間がねってやるわけありません。そんな漫画チックなオカルトの話じゃないんです。死んでる者に死者を葬らせろ。何をもってして死んでるというのか。神なくして生きようとしている、それは生きていながら死んでる。でも世間の人がこれを聞いたら絶対気分悪くする。何言ってるんだ、ふざけんじゃないって怒られるでしょう。しかし別に世間の人をバカにしてイエス様は言ってるわけではないわけです。そうではない。神なくして生きる、それがどういうことになるのか。少し離れますが、ここで父を葬らせに行かせてくれっていう言い方なんですが、どうやら聖書の世界ではこういう言い方をするのは、父を最後まで看取らせてくださいという意味にもなるそうなんです。つまり父親を見る、まあ、今風に言うと介護する、そういう課題や重荷がある。自分で今自分が負っている課題や問題をまず解決した上で、イエス様あなたに従ってまいりますと言っているように聞こえる。しかしここであなたはというあなたと呼びかけられている人は、言うなればもともとは死んでいる者たちの一人であった、神なくして生きてた人間の一人であった、にもかかわらず主イエスの方から歩み寄ってきてくださり、出会いを与えられ、召しを受けて、死んでいるものであったはずのものがキリストのにあって生きるものとされたあなたであるわけです。主の召しを受けて答えたということはそういうことであったはず。死んでいるものの一人であったあなたが、だから世間の人をバカにしてですね、あんたたちは死んでんだよ、そんなひどいこと言ってるんじゃないんです。あなた自身が、自分自身がまさしく神なくして生きてきた一人の人間であり、死んだものであったんだ。そんなものが生きるものとされている。神のことせられ、神の国に向かって生きるものとされているではないか。我に従えとの召しは、この主にある命に生きよということであります。この時点での弟子はまだ十字架に向き合ってませんから分かってませんけども、今私たちは分かっている。十字架の許しによっていただく、とこしえの命、復活の命に生きよという召しであることを。だから、あなたは言って神の国を言い広めなさいという主のご命令は、死者をないがしろにしろというのでは断じてない。あなたがまずやるべきことは、死という究極の壁を越える彼方に、すなわち神の国があるのだということを証しすることである。神なくして生きていった最後に行き着くのは何か。死です。葬っても葬っても解決できない死であります。しかし、あなたが召されていただいている命は、その死の壁を突き破った彼方に、神の国が備えられてあり、招かれてあるのだということを語り伝えること。そこに死にで終わらない希望があるし、救いがある。そのことを証しすることが、キリストに出会い、キリストに生かされるものがまずやることだというのです。課題は課題として変わらずにある。それを自分で解決できると思っている傲慢を悔い改め、すべてを委ねて、まず、 一番大事なことを語ることです。三番目、もうだいぶ時間が過ぎましたから少し急ぎます。家族にいとまごいをする。これも家族をないがしろにすることではもちろんありません。家族伝道に悩む我らにもっと家族との亀裂を深くせよというのか、断じてそうではない。まず家族の問題を片付けてからイエス様に従います、そうさせてくださいと言っている。自分の手で自分の力で抱えている課題や問題を解決してから、身軽になってから主に従うと言うんです。しかしそれは主を信じているとは言えない。それは信仰ではない。良い人間になったら、あれができたら、これができたら洗礼を受けましょうというのと本質的には同じなのです。自分で解決し、自分が納得することが先になっている。自分で覚悟を決めようとするのと同じであります。自分が優先する。だから後ろを振り向くんです。それではそこでは自分がゴーサインを出すものとなっているわけです。それは主より自分の方がよっぽど偉くなっていることになるわけです。主の召しを無視していることになるのであります。主はそれでは神の国にふさわしくない、そうおっしゃる。今日のところは覚悟ではなく主の召しにある恵みへ招いている言葉であります。本来もともと私は自分のことしか考えられない人間で、いやもっとはっきり言えば自己陶酔する人間であり、自力本願、まあ仏教用語また使っちゃいますが、己の力で何とか解決しようというその塊のような人間であった。それを死んでいるものと言われている。そういうものをシエスは全部分かった上で我に従えと召してくださった。十字架の許し、復活の命を与え、神の子として神の国に入れてくださる、約束してくださる。その恵み深さに立ち返り、その召しのために主が引き受けてくださった十字架の苦しみを思って、それほどまでにこの愚かな死んだものを何としても生かそうとする愛を改めて受け止めたい。それほどの愛にそれこそ押し出されて、直ちに今主が求めておられることを実行したい。召してくださった主が、私がではなくて召してくださった主がそれをなさせてくださると信じ、委ねて主に従う一歩を踏み出そうではありませんか。